都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、ノルウェーゼミのゆうたろうと
めぐみです。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、最初に次回のノルウェーゼミのお知らせをさせていただきます。3月3日日曜日、おひな祭りですね。
はい、
1時30分から4時45分までいつもと同じ京都府立大学で行われます。京都府立大学は北山の京都駅北山を降りて徒歩5分から7分ぐらいでしょうか、南に下っていただきますと、見えてまいります。そちらの合同講義棟3階で行われますので、皆さんどうぞお越しください。資料代は700円です。たくさんのお話を聞けると思います。お待ちしております。
はい、この間のね、
はい、
この間いうかこの前のノルウェーゼミ、
はい、
で長い時間教わったのが、
はい、
エプセンの民主の敵、
はい、劇ですね、
はいはい、これの解説してもうて、
はい、
おまけに、
はい、
なんかちょうど映画、その映画があったん、はい、映画というかビデオが手に入ったんで、それをみんなで見てね、
はい、
ワイワイ言うてたん、
はい、
これがね、アメリカバージョン、
うん、
誰だったっけ監督、
スティーブ・マックイーン主演が、
そうやな、
はい、
うん、が自分でお金を出して制作したとかいう話やったんちゃうかな、
はいはい、確か、
どうしても自分でやりたかって、
うん、
自分で自主で制作したという、
うん、
まあまあ言うてもアメリカ人やねと思った僕は。
どうしてですか、どこですか。
いや、結末がハッピーエンドになってんかった。
あ、ちょっとどちらかというとなんか明るい未来ぐらいが見えてくるみたいな
ね、
はい、イメージでした、
うん、なんかね、原作を読むとそういう明るい未来が見えるような気がせえへんやけど、
うん、
うん、この監督さんは明るい未来が見えるみたいな終わり方、
うん、
その辺がアメリカらしいなと思って僕は思ってたんやけどね。
そうかもしれませんね、うん、
ちょうどね去年の年末に何ていうの、コクン、
はい、シアターコクン
が東京でやってはって、その後東京のほら文化村いうの、
はい、渋谷の文化村、はい、
ね、シアターコクンでやって、はい、その後大阪の森の宮ピロティホールにも来て、
はい、
で東京まで行くのかなんからピロティホール見に行ってんけど、この劇場あんまり言いたくないな椅子が狭い、
あ、そうですか、
トイレが狭い、
たくさんのお客様が入れるという、
入ったことあるね、はい、大阪らしいね、
はい、
うん、
はい、
大阪人の発想いうか大阪らしいなって思ったわ、もう、いっぱい入れたれという、
いやいやちょっとご紹介しますと、はい、エプセンの民衆の敵、主演が堤真一さん、アラン・ケイさん、宝塚の方ですね、うん、他、谷原俊介さん、旦那安則さん、うん、はい、が出演、
僕ね旦那さんが好きなんよ。
あ、そうですか、うん、私も好きです。
前はい、見た人形の家にもこの人出てたよね、
はい、うん、お芝居よくされてらっしゃいます
ね。そうやね、
はい、
で、うん、僕は今度なアラン・ケイさんが出る芝居見に行くねってめぐみさんに言
う
たら、
そうなんです、
いや私ね堤さんの見に行くのよ
って。そうなんです、噛み合わない、
噛み合わへんねんけどね、なんていうのを見に行くのって言ったら、イプセンよって、
そう、
うん、イプセンやでって、アラン・ケイが出るんよって、
いや違うでしょ、師匠堤真一さんでしょって
、で結局一緒やったよな。
そうなんです最後まで噛み合わなかった。
僕が男やからその堤さんって知らんわけよアランさんしか知らんし、
そう、女性にしか目がいってなかったって、
うん、そうそう、
はい、
困ったもんやね、はい、でも100年以上前のお話ね、
はい、
うん、100年以上前でイプセンの作品って20何本あるんやけど、どっちかいて後の方でもないかな、
最初の方だと思います。人形の家、
人形の家があって、幽霊があって、民衆の敵、
いや幽霊の後が民衆の敵です。
そうそうそう、
はい、
幽霊の後が民衆の敵、
はいはい、
あとのがもうとかね、
うん、
ヘッダカブラとかにつながっていくんやけど、 去年はイプセン3つしか見なかったな。
しか、うん、
今年見たいんだけどな。
3つもっていう
3つもか、
はい、
8月頃にイプセンを上演する会っていうのが関東の方にあって。
あります、ね、あります、私行ったことあります。
あ、そう、
はい、
楽しみにしてんね。
あ、行かれるんですか。
行きたい。
何、演目は何をされるんですか。
それは決まってて、ヘタカブラ。
あ、そうなんですか、うん、
一回東京やけどお金貯めて行かなかな。
なんか四ツ谷の方の劇場だったと
思います。そうそう、一緒一緒、
はい、
うん、
はい、
ほんで、なんだっけ、今の民主のテクの話をせなあかんねん、
はいはい、ちょっと簡単にストーリーを申し上げますと、はい、ノルウェーの一地方を舞台にしたお芝居なんです。町の経済の支えとしている温泉がその汚染されてしまって、その事実を公表しようとする科学者、まあ、お医者さんである温泉 の、 あの専属のお医者さんである、ストックマン、彼が主役なんですけれども、彼がその大学病院に温泉 の、 その水質を調べたところ、汚染されているということが分かりました。で、実は彼のお兄さんはその町の市長なんですけれども、その市長はそのことを公表すると、町に観光客が来なくなる。で、その温泉のそのなんて言うんでしょう、その経路っていうか、その、もう一度その衛生面考えて建て直しをするとなると、すごい莫大な費用がかかってしまう。それも2年もかかってしまうということで、まあ、結果的にあの隠蔽しようというふうになるんですね。で、新聞記者やら町民やらは、あの町の人たちはその話を聞きつけて、ストックマン、その温泉技師、温泉のお医者さんを、あなたはそのこの町をダメにするのかって言って、あなたは民衆の敵だっていう風に仕立て上げられてしまって、最後は石を投げられるっていうようなストーリーだったと思います、
うん、そうやね、温泉で逃げ回ってる町、
はい、
ほんでお兄さんがそこの町長やと、
はい、
で自分はそこの管理してるお医者さんやと、
はい、
でなんか病気が出たから、ようよう調べるとその温泉のに注ぎ込む水が汚染されてて、それでコレラかななんかの、うん、が発生すると、うん、だからその何としてもその原因をね解消しないといけないと、
うん、
それには2年もかかるし、莫大な費用もかかるから、そんなことやっとったらせっかくの温泉が伝ってしまって誰も来なくなるから、まあ隠そうという
のがお兄さんですね。
お兄さん、はい、市長の立場としてね。でも医者としてそんなこと隠したらかん、やっぱりちゃんとしないとダメやと。
真実は真実
言うて訴えてるうちに敵対関係になってきて、みんながそのお医者さんはみんなから敵視されるというね。じゃあそれどっちが本来やるべき道やろうという定義を一歩手前してると、う
ん
うん、
はい、
簡単にはそういう話やったんかな、うんうん、でも今もどこの世界でもあるよね、
うん、
ちゃんとしたことを訴えていこうという人と、うん、自分たちの欲のためだけに、いやそんなんいいんやという話はどこもある話やな、
うん、
日本の昔の足利道山の鉱毒事件なんかもそれやんね、
はいはい、足尾道山、
足尾道山か、
はいはい、
道山、まあ国策として銅を取る、道山、銅の山ね、その廃液でなんか病気なんねんな、
は
い、だからそれはもうやってはいけないって、ある人が天皇に直訴し、うん、するという事件があって、
はい、
でその大変な問題になって、やっぱりそれでも政府はそんなほっとけ、国益のためやって、うん、そんな無視してやろうとする、いやそれはダメだよって、
はい、
近所の人がね病気になるからやめましょうって、結局話がつかへんで天皇に直訴したという昔の話やけど、
はい、
あったと、
はい、まあ、ちょうどその事件の時にこの日本でイプセンの劇が上演された
という
経緯もありますね。
ああ、そうやね、同じ時期に
それをゼミで教えていただきました、
うん、明治時代の話やけど、ちょうど日本でその事件になった時に頃にこの民衆の劇が上演されて、
はい、
ものすごくね、関連してて話題になったという、
うん、
そういうお話やね。
そうですね、うん、 この民衆の敵っていうお芝居なんですけれども、環境問題を初めて取り上げた劇だとも言われますし、うん、あとその中にはあのインサイダー取引だったりとか、うん、あの民衆のそのポピュリズムみたいな感じの、あの話も出てきたりとか、いろいろも今の時代に通じる、
うん、
題材で、もう100年前なのにっていうすごい新鮮に感じました。
うん、あのね、この間なんか YouTube で見てたらね、
はい、
たまたまね、あのこういうお話があって、
はい、
今原子力発電って問題になってるやんか、
はい、
あの 大震災の時に東電が事故して、
はい、
あの廃炉で廃炉するかとか、その放射能をどう処理するかということが今盛んに言われてんやけど、
はい、
あの当時その原子力を推進した人たちがね、その発電所で使う燃料を求めてね、日本中探しまくってんて、あのいわゆる燃料ってウランという鉱石なんやけど、どっかないやろかでね探しまくったら、あの人形峠の辺、岡山と鳥取の境の辺やったかな、まああの山陰の方で取れることが分かって、盛んに掘ってんて、掘ってね、ウラン鉱石を取るわけやん、
はい、
その時にね、あの掘ったら、あの土が出てくるやん、
はい、
でそこからウラン鉱石をいろいろ分けて持って帰るんやけど、その残った掘った土、
はい、
あのドバーッとのぞみさんやて、未だに、うん、でその掘った土、まあほかすとこいうか、のぞみすとこをね、民間の土地を借りてね、30年契約とかで借りて返してくれよと、
はいはい、
で返す時にはさら地にして返す言うてね、
は
いまだにね積んだんやって、でそれでその積んだある土がね、純粋に普通の土やったらええんやけど、中には混じってるわけや、ウランの鉱石のね半端みたいなのとか、
うん、
あの美味しい塊は取っていってんけどさ、あの取りくれへんかったカスみたいなウランがね混じってんねん、
うん、
それがのぞみスターってね、今それがあの流れ出したりしてんねんって、
ああ、うん、有害なわけ
ですね、有害なわけや、ほんでなんとかせいやけどね、その処理するのにお金かかるから、うん、ほとんどが野放しのままで、
うん、
でもう賃借、土地の賃借権のもう終わってしまってどうしようもない状態でね、そう書いてそんなもう写すの大変やしとか言って、うん、なんかそんな話や。
そうですか。
でね、ちょっとでも量を減らすのにね、その土ね、多少は粘土質やから、
はい、
焼き上げてねブロック作るね。
あ、ブロックにした。
うん、
はいはい、
もう結構ね出回ってるんで。
え、そうなんですか。
うん、あの花壇のね
、はい、
な塩石みたいなものに使えるから言ってね。
それはいい再利用。
さあ、でも放射能出るよ。
あら。
らしいよ。
まあ、いろいろ問題が
まだまだ。まあ、いろいろあんねん、やっぱりな。昔から、その、真実とそれを、まあ、うまく利用する人と、ごまかして儲ける人とか、うん、今もあるよね、そういう世界ね。
やっぱり自分の目と耳で考えてい
け
ませんね。
いけないね。はい。
この放送は、京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンと、京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。
さよなら。
さよなら。